今日は、普賢菩薩間髪本第28、普賢菩薩間髪本第28ですから、法華経の一番最後ということですよね。一番最後、法華経自身は一番最後なんですけど、あと仏説観普賢菩薩行坊行というのがあと一つありますので、普賢菩薩っていうのは、菩薩像っていうか仏像なんかで、白い像にこう乗っかってるのがいるんですけど、見えますかね？見えます？白い像に乗って、いるんですけど、これが、お釈迦さんが真ん中にいて、それで、お釈迦さんの右側ですね、右側に、脇師としてこのいるこの菩薩なんですね。でもう一人今度左側にいるのが、知恵の知恵の菩薩で文殊菩薩、三人よれば文殊の知恵って言って、これは獅子、ライオンの上に乗ってるんですね。ライオンの上にこんな感じですね。右と左にお釈迦さんの脇を固めて、この文殊菩薩とこの普賢菩薩がこのいるんですけど、普賢菩薩も文殊菩薩も、釈迦の菩薩なんですね。途中で説明をしましたけど、釈迦の菩薩と本家の菩薩っていうのがいて、釈迦の菩薩は法華経の中でお釈迦さんからお釈迦さんの弟子としてお釈迦さんから教えを受けた、この物語の中で非常にこうリアルにこの教えを受けたこの菩薩、これが普通考えればお釈迦さんから直に、直々に教えを受けてるわけだから、そっちのがこの本物っていうか、こう特別にその優れてるように思うんですけど、それはこの釈迦の、この本よりも劣るこの菩薩だと言うんですね。ここにこの普賢菩薩も文殊師利菩薩も薬王菩薩も観音菩薩も、今世の中の人が喜んで拝んでるようなこの菩薩はみんなこの釈迦の劣る方のこの菩薩なんですね。で本家の菩薩は話の中でも言いましたけど、上行菩薩、無辺行菩薩、上行菩薩、安流行菩薩のこの四菩薩、つまり南無法蓮華経を未来にバトンタッチしてこの伝える、その四菩薩、 それから死菩薩を代表者に出てくるところの自由の菩薩、地面から湧き出てくるところの自由の菩薩、これがこの本家の菩薩ですね。本家の菩薩、南無法蓮華経のバトンタッチの時だけ出てくる人たちをこの本家の菩薩、このお釈迦さんと一緒に生活して、一緒にいろんな物語をこの作っていく人たちは釈家の菩薩ということなんですね。で、普賢菩薩と今見せた文殊師利菩薩、文殊菩薩、これがこの釈家の菩薩のこのお釈迦さんの脇にいるということは、この代表なんだね。二人が、この二人がこの代表格、釈迦の菩薩の代表格のこの菩薩で、この菩薩がこの法華経の最後の締めくくりの物語にその出てくると。で、菩薩なんですけども、東方世界、東の方の世界のこの担当をこの普賢菩薩はこのしているわけなんですね。で、今言ったところの文殊師利菩薩とともに、この普賢菩薩が釈迦の菩薩として、文殊師利菩薩はライオンの上、普賢菩薩はあの白い象さんの上、お釈迦さんの、お釈迦さんなんかも白い象の上に乗っかって、いる絵なんかがあるんですけど、象っていうのはですね、この地上にいる動物の中では一番大きい、この、なんていうんですか、この、命なんですね。それで、その大きいということで尊いということと、それから本当にそんな象がいたかどうかわかんないですけど、白い象、まあ白っていうのは、まあ黒よりもこう尊ばれたんですね。だから一番大きくて、大きくて尊くて、白くて尊い、その動物の中の一番の王様を象というふうにこの言ったわけですね。象ですね。それで一番大きくて目立つということで、これを、象をこの姿という字に使ったんですね。もう誰が見てもわかるということで、この象という漢字をそのこの一番のこの中心にして、この字が出来上がってるわけですよね。それからライオンは百獣の王の、百獣の王ということで、その獅子ですね、獅子、ライオン、これも強いということですね。こっちは大きくて尊い、こっちは強くて尊いということで、象にまでこの立ち向かっていくのは獅子しかいないということで、このそのどっちもこの尊い、この代表格の動物を、普賢菩薩は白い象の方にして、文殊菩薩の方はライオンの方にしてっていうふうに、このまあ菩薩だけどもその尊いんだということで、このその動物にその乗っけてこのいるんですね。でこれは想像上じゃなくて、法華経の中にもそのことが書いてこのあるんですよね。ですから、その法華経の経文を通して、この後々この仏像を作る人たちが、この普賢菩薩はこういうふうに、文殊菩薩はこういうふうにっていうふうに、まあ、作ったということがこの言えるわけなんですよね。この白い像はね、普通像っていうのはこうやって牙が2本ですけども、6本 だから右に3本左に3本6本牙がこのあったというふうにその書かれてあるわけなんですよね。それでこの普賢菩薩が法華経の最後に出てきて、それでその自分は法華経を説いたところを領受線っていうふうに言うんですけど、領受線、これも前話しましたけど、山のてっぺんがわしの頭にこの似てたということなんですね。で、ここの領受線の元々の名前、もともと領受線だったんじゃなくて、お釈迦さんが勝手に領受線っていうふうにこの名乗ったんですね。で、もともとの名前は毘沙屈線っていうふうに、毘沙屈線っていうところなんですね。この毘沙屈線を領受線っていうふうにお釈迦さんは名乗ったね。で、この法華経の一番肝心な、私たちが読んでるこの受領本のところだけが領受線という呼び方をして、後の経文のところは毘沙屈線っていうふうに元の名前、元々の地名の名前にこの戻してるんですね。戻してる。で、この毘沙屈線に、この普賢菩薩がやってきて、それで自分はこの東の方の法威徳女王仏、法威徳上王物、法威徳上王物の国から国にこの自分はいたんだけども、そこでお釈迦さんがここでこの法華経を説いているということをこの聞いて、それで引きつけて、それで無量無遍百千万の句のたくさんのその法威徳上王仏のこの担当しているその東の方の国に生活してたんだけど、そこで同じようにこの仏教の修行をしている無量無遍百千万の国の数えきれないほどの菩薩を引き連れて、それでこのお釈迦さんがこの法華経を説く最後のこの段階に来たということで、自分は駆けつけてやってきましたというふうにこのお経の始まりのところでそういう話になってるわけですね。それで、この普賢菩薩がお釈迦さんに向かって言うには、お釈迦さんが生きてるにもかかわらず、お釈迦さんに面と向かってですね、お釈迦さんが死んだらあとはどうやって法華経の信心をしていったらいいんですかっていうふうにその聞くわけですよね。ちょっとすごい質問ですよね。子供がお父さんが死んだらあとどうしたらいいかねっていう、あんまり普段話題にしたくないようなことをこの普賢菩薩はですね、この駆けつけていきなりお釈迦さんに向かって、お釈迦さんが死んだ後はこの法華経の信心というものはどういうふうにしていったらいいのかっていうふうに、このもう完璧にお釈迦さん亡き後にこの照準を合わせて、この普賢菩薩がお釈迦さんにこの質問をするわけですね。それで亡くなった後どのように法華経を保てばいいか、その具体的に説いてくれと いうふうに、そのうやむやにしないで具体的にちゃんと解いてくれというふうに、この普賢菩薩がお釈迦さんにこの迫るわけなんですね。でそのことに対して、そのお釈迦さんはですね、そのお釈迦さんもあれですよね、よし分かったと、じゃ あ解こうということで、司法成就、司法成就というこの4つのですね、この法をこのよし分かったっていうふうに言って、この解き始めるわけですね。で一つは、多くの仏に守られて法華経というものを信じ保てば、多くの仏に守られて念ぜられると。つまりたくさんの仏が必ず法華経を信仰する人間を守ってくれて、そして念ぜられるということは、常にこのたくさんの仏がその法華経を信仰している人をこの心配してくれているとですね。つまりこの南無法蓮華経の法というものを保てば、全ての仏から守られるんだということから、二つ目には、多くの徳のもとをこの植えることができると。つまり成仏するために、仏になるために、多くの善根をなす。つまりこの南無法蓮華経の信心さえしていればいいというんじゃなくて、ああこういうこともしなくちゃいけないな、こういう悪いことをしちゃいけないなっていうふうに、その道徳的な意味においても、その正しい生き方というものを心がけるように、このしていかなきゃいけないと。南無法蓮華経の信心は信心、自分勝手なことは自分勝手なことっていうような、そういう生き方っていうものは、これはダメですよということですね。それから3番目に、必ず下脱を得る位になる。つまり必ずこの南無法蓮華経の法によって成仏を目指すんだという、その心がけでこの生きていかなければいけないと。から4つ目は、一切衆生を救う心を起こす。つまり一切の衆生にも、自分だけ良ければいいっていうんじゃなくて、一切の衆生にも成仏してもらいたいという生き方をしてもらわなきゃいけないということ。もう極めて、その、なんていうんですかね、あまり仏法的でない、その4つの、この法華経を信仰する者は、こういう姿勢で、この、生きていってもらいたいという、その、お釈迦さんのですね、思いというか願いを、この4つの方、この4つの方、4つの、このお釈迦さんが希望する4つの方を、この成就してもらいたいというふうに、この、そこで、この、解くわけなんですね。そうすれば、法華、まあ、ちょっと、なんていうんですか、言葉のこの流れでおかしいなと思うか分からないですけど、法華経を保、お釈迦さんが亡くなった後も法華経を保って、こういうことを心がけていけば、必ず法華経を得ることができますよと。法華経は持ってるんだけど、法華経を持ってこういうことを心がけて生きていけば、必ず自分の命というものが法華経に沿った生き方になっていきますよということを、このお釈迦さんはここで、この説くわけなんですね。そうしたらですね、この普賢菩薩が分かりましたとね。でもここでこの500歳、お釈迦さんが滅後500歳ということは、午後500歳、末法ということですね。末法を この法華経の一番最後に末法ということをちゃんとこの経文の中に歌ってるんですね。でこの末法の五逆歳のもう濁り切ったところの俗悪世、もう人間が人間を殺し合うようなそういうこの汚い世の中にこのなってもですね、自分はこの普賢菩薩はですね、普賢菩薩は魔を退治して6つの牙を持った白い象に乗って法華経の行者を守りましょうと。お釈迦さんだけを守るんじゃなくて、お釈迦さんが亡くなった後も自分は白い象に乗って今度は法華経の行者を私が守りましょうと。それから法華経の行者がこの法華経を一句一偈でも一字でも一行でももし忘れることがあるならば私が思い出させようとね。法華経の行者は私の姿を見ることによって喜び、そしてまた法華経の信心を一生懸命やろうというふうに必ず思ってくれるはずだというふうに、そのそこでこの普賢菩薩は自分が法華経を守り、また法華経の行者を私が守りましょうというその誓いをここでこの言うわけなんですね。法華経の法を守り、法華経の行者を守りましょうと。法も守るし、法を行じている、法を信じて行じている人も私は守りますと。忍法をともに私は守りますというふうにこの誓いをこの示すわけなんです。そしてそこで毎月の日程表にも書いてありますけども、自供力、他の法華経のところにも出てきますけども、何箇所も出てきますけども、自供力ということをここでこの普賢菩薩はこの説くわけなんですね。自供力ね、自供力っていうのはですね、まずこの真実の南無法蓮華経の教えを示してね、示す。で、示すだけじゃダメですよね。これ見せるだけじゃダメ。で、これがどういうもんなのか、南無法蓮華経がどういうもんなのかということを教えて、そしてこの南無法蓮華経の法を信じ修行することによって必ず利益っていうものがありますよと、いいことがありますよということを教える。で、いいことがあるけれども、このいいこと止まりじゃダメですよと。本当のいいことっていうのは仏になるっていう喜びがこの南無法蓮華経の方の一番最終的な最大の最高の目的なんですよと。ここ止まりの減税利益のここ止まりの信心っていうもので止まってたらそれは信心じゃないんですよというのを自供力っていうふうにこの言うわけなんですね。つまり南無法蓮華経の法っていうものはあくまでもこの成仏の喜び、仏になる喜びっていうものを得るための教えなんだということを自供力、みんなほとんどの宗教はみんなここで止まってるわけですよね。止まっちゃってる。それが宗教だっていうふうに、それが信仰だっていうふうに、そのほとんどのこの仏教だけじゃなくて他の教えなんかもみんなここ止まりなんです。だけど法華経はそこを突き抜けて仏になるっていう喜びこそが本当の喜びなんだっていうことをこの自供力っていうことでこの教えられてこのいるわけなんですね。それで御書の中に大聖人の書いた このお手紙の中にしょっちゅうこの出てくる言葉がこの経文のこの後半の部分にこの出てくるんですけども、こういうことが書いてありますね。世尊、我今神通力をもってのゆえにこの経を守護して如来の滅後において演武台のうちに広くルフせしめて断絶せざらしめんというふうにあって、この南妙法蓮華経の教えというものをきちっと守って、そしてお釈迦さんが亡くなった後においてもこの世の中に広く伝えて、そして絶対にこの南妙法蓮華経のバトンタッチっていうものがこの断絶しないようにこの自分はするんだというその誓いの言葉というものをこの普賢菩薩がこの言うわけなんです。この広く流布せしめて断絶せざらしめんということもことをこの言葉を大聖には御所の中にもう何度も何度も引かれているわけなんですね。何度も何度も引かれている。それからまた次に、もしこの法華経を授持し読受し小億年し修従し諸者することあらん者はまさに知るべし、この人はすなわち釈迦尼仏を見るなり、仏の口よりこの経典を聞くはごとし、まさに知るべし、この人は仏良いかなと読む、まさに知るべし、この人は釈迦尼仏の手を持ってその頭をなずるを得ん、まさに知るべし、この人は釈迦尼仏の衣に覆われることを得んというふうにあって、もうお釈迦さんと等しくこの仏っていうものが一番にこの喜ぶ、そういう生き方というものをこの私たちは大切に南妙法蓮華経の法を信仰することによってしていかなきゃいけないんだということを言うわけなんですね。でまた、もしこの経典を授受せん者を見てまさに立って遠く向かうべきこと、まさに仏を敬うがごとくすべし、法華経を行ずる者はまさに仏のように仏と等しくその尊敬しなきゃいけないということを示されているわけなんですね。それから法華経の行者を誹謗する者はもしは実にもあれもしは不実にもあれ、この人は現世の舶来の病を得ん、もしは軽症を軽く笑うということをする者は、悪十病あるべしというふうにあって、これも大聖人が御所の中でこの使われている言葉なんですけども、その人が法華経の行者でありながらもしこの犯罪を犯したような過去というものがこのもしあったときに、もしそれが事実だったとしても、今そのことを反省して悔いて改めて今法華経の行者として一生懸命やってるというんであるならば、昔あいつはこうだったんだっていうことは、それが事実であったとしてもその法華経の信仰をしているということを誹謗するためにそのことを用いるんだったならば、そのことを用いるということもこの南妙法蓮華経を誹謗するところの罪になるんだとですね。ましてや不実にもあれ、それが噂のようなこの人をこの失脚させるためのこの嘘偽りでもって、その場しのぎの嘘偽りでもってその人間を法華経の行者を誹謗中傷するんであるならば、その人間は必ず大きな病というものをこの得て、その報いというものを受けなければならないんだということをこの法華経の中においてこの示されてこのいるわけなんですね。ですからこの普賢菩薩のこの法華経と法華経の法と、それから法華経の行者をこの守護するということと合わせて、お釈迦さん自身がそれをまたこの補足フォローするようにして、この法華経というものを 信じ行ずるということがいかに大切なことなのか、自分が亡くなった後を中心にすべきはこの南無妙法蓮華経の法なんだということを何度も何度も重ねて、この一番最後のこの法華経にのこの普賢菩薩観発本のこの中で、このダメ押しのようにこの示されるわけなんですね。で最後にこの法華経の説法が全部最後まで終わったので、この普賢菩薩や他の菩薩や声聞や天龍夜叉、そういうこの一番最初に法華経を説くときに全部こうやって集まってきた人たちも、みんなこの法華経を聞くことができた、聞き最後まで聞き届けることができたということをこの喜んで、それで今度お土産に南無妙法蓮華経の方を自分の心に持って、それでお釈迦さんにありがとうございましたってお礼を言って、そのみんなその解散したというところまで、この普賢菩薩この観発本第28のところにこの書かれているわけなんですね。この普賢菩薩の普っていうのはあまねくっていうこの字なんですよね。あまねく、あまねく、つまり普賢菩薩のこの南無妙法蓮華経の法と南無妙法蓮華経の行者を守る、その普賢菩薩の菩薩としてのこの徳、これが全ての世界にこの行き渡って、そしてその南無妙法蓮華経の法というものを裏付けとして、この世の中があまねくこの良くなるという意味で、この普賢菩薩の普、このあまねくということがこの書かれているわけですね。賢いは善ということです。いいこと、いいことっていうのはこの妙法蓮華経の題目のことですね。この妙法蓮華経の題目が賢く、それがあまねくこの世の中にこの伝わり広がっていくんだという、これがこの普賢菩薩のこの名前のこの言われにこのなってるわけなんですよね。なってる。ね。この前までのこのお経っていうものは、ダラニ本とか妙相煩悩本、ダラニ本第26とか妙相煩悩本、煩悩本次本第27っていうのは、さっきの話の中で、私は法を守り、妙法蓮華経の法の方を守りましょう。私は、法華経の行者の方を守りましょうっていうふうに、この分担式でバラバラだったんですけど、この法華経の最後に来て、普賢菩薩は法も守りますし、法を行ずる法華経の行者も私は守りましょうと。で、象さんに乗って、それでどんなところで法華経の行者がその苦労してても必ず私が守りに行きますと。だからだんだんそのこの普賢菩薩っていうのがすごい、その守ります守りますってスーパーマンみたいになって、普賢菩薩を拝んだり、もう一つ、もう片方の文殊師利菩薩をそのまま直接拝んだりというような、その信仰というものがその世の中にできてしまったわけなんですね。ここは普賢菩薩をお祭りしてますというようなことを、この平気で言うようなこの宗教というものが現実にあるわけですけども、だけども普賢菩薩は お釈迦さんを守り、お釈迦さんの南無妙法蓮華経を守り、そしてお釈迦さんが亡くなった後の南無妙法蓮華経の行者を守るっていうことがこの菩薩の務めですから。だからこの菩薩の姿勢っていうものを考えたときに、南無妙法蓮華経を中心に信仰するということが一番普賢菩薩のこの願いとするところなんだというふうに、その考えなきゃいけないということが言えるわけなんですね。だからそういうふうにこの最後、法華経の最後のこのお経というものが、そういう物語でこのできているということなんですね。なんかあれですよね、最後グッと盛り上がるかと思うんだけどグッと盛り上がるかなと思うんですけど、その意外とこのスーッと法華経の幕が閉じられるという感じ。でもまあ完璧にお釈迦さんが亡くなった後の時代にその照準がこの切り替わっているということは、はっきりとこのお経を読むと分かるということなんですね。